仕組み系ポッドキャスト、こんにちは。エグゼサポートの勝又です。日本アントリプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはサブスクリプションは状態管理の仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日のテーマはですね、サブスクというところで、はい、サブスクリプションについてなんですけれども、はい、実は僕が参加しているストックビジネスの構築をして実践をするストックビジネスアカデミーっていうのがあるんですね。
なるほど。
はい。これはですね、ストックビジネスの教科書という本も、書かれている大竹貴弘さんという方がいらっしゃいまして、
はい。
はい、この方の主催なんですけれども、大竹さん自身もすごい貸し会議室をはじめ、多くのこうストックビジネスをお持ちのすごい経営者さんなんですが、
はい。
そうですね。いろいろとこう事業をされている中で、その中でストックビジネスの研究と実践をする株式会社ストック総研という会社を立ち上げていらっしゃいまして、でそこでストックビジネスアカデミーっていうのを運営してるんですね。
なるほど。
で、そこでですね、月1回集合して開催するセミナーっていうのがありまして、これがストックビジネス実践会って言って、はい、東京で開催してるんですけど、
はい、
これのですね、先日のテーマがサブスクリプションだったんですね。
うん、なるほど。
今サブスクってすごいブームになってるじゃないですか。雑誌、
そうですね、
雑誌とかでもすごい、なんかサブスク 2.0 とか 3.0 とか、なんか特集がされていたり、いろんな企業がサブスクを取り入れてサービス展開とか商品展開してると思ってるんですけども、
はい。
すごいなんか、どういうメディア見てもサブスクってすごい多いなと思ってるんですね。
はい、そうですね。
で、はい。で、僕の中でサブスクってイメージがあったんですが、清水さんがこう考えるサブスクリプションって、はい、どういうイメージがありますか？
そうですね。IT 業界出身っていうこともあるので、
はい。
もともと、いわゆる、SaaS って言われてる、SaaS。
はい、SaaS。
はい。ソフトウェア、アザーサービスっていうやつが、パッと思い浮かびますかね。うん、
はい。
例えばマイクロソフトのオフィスとかは昔は、ね、何万円か払ってパッケージを買ってきて、
うん、
それをソフトウェアにインストールして使うみたいな感じだったんですけど、
はい、
はい、今は全然違いますよね、
うん、クラウドで買う感じ
ですね。そうですね、
はい
はい、最初にその初期費用はあんま払わないで、
うん、
クラウドでダウンロードして、
はい、
でオフィスだったら月々1000円ぐらいですかね、払って使うというモデルになって、うん、
はい、
そういう、なんていうんでしょう、最初にお金を払って、売り切り型っていうよりも、うん、継続的にその課金することで、安定した収益を生み出していくっていう、そういうモデルかなと思ってるんですけどね。
はい、そうですよね。で、はい、実はですね、僕もそのサブスクっていうと、単なるいわゆる継続利用、継続課金っていうビジネスモデルだと思っていたんですね。
はい。
はい、でもそのストックビジネス実践会のサブスクの話の中で、
はい、
大竹さんが結論出したある一定の結論として言うものがありまして、
はい、
これがですね、お客さんの状態管理だということだったんですね、うん、
なるほど。
状態管理って何の状態管理かというと、いわゆるそのお客さん、はい、クライアントの、なんか例えばサービスの使い方とか、
はい、
頻度とか好み、
はい、
そういう趣味思考で、使ってるその状態の変化などを管理するして、で、それをこう見て、それに合わせてサービスを変えていくというような、うん、ものがサブスクだっていうことをおっしゃったんですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、いわゆるその状態管理の方法とか目的って考えると、おそらく企業によって多岐にわたるので、はい、一概には言えないと思うんですけれども、
はい、
ただの継続課金、お金もらってサービスを一方的にこう提供しっぱなしにするっていうんではなくて、状態管理ですね、うん、つまりそのお客さんの状況を見て、それに合わせて変化をさせていって、
うん、
継続率を維持向上させていくっていうのがサブスクっていうことになる、うん、
なるほど。
なんかイメージわかります？
そうですね、なんとなくはわかりますかね、
はい、で僕の中でいろいろこうサービス、はい、その時に大竹さんからこういろんなサービスを教えていただいて、はい、ようやく理解できたんですけれども、僕の中で頭の整理ついたんですけど、
はい、
いわゆる例えば毎月毎月月何本かを必ず 定期的に送られてくるウォーターサーバーとかあるじゃないですか。
ありますね。
ミネラルウォーターとか。
はい。
ああいうのってこっちの使い方とか用途とか別におそらく見てないと思うんですよね。
うん。
で、毎月契約して月2本送りますとか3本送りますっていう形で送られてくると思うんですけど、はい、あれがいわゆるサブスクではなくて、普通の定期契約、うん、継続課金モデル。
うん。
うん。で、一方、サブスクというのは、これあまりこう商品名とか言えないので、漠然という話になっちゃうんですけど、はい、例えばですね、毎月毎月、月額は決まってるんですけど、
はい、
月額例えば9800円払うと、月に何着か洋服をレンタルしてくれるっていう、こうネットのサービスがあるんですよ。
はい。
で、これってスタイリストが服を選定して、こう提案してくれるっていうものなんですけど、
うん、
これは使えば使うほど自分の趣味、嗜好、好みが分かったり、
うん、
なんていうんですかね、こういう色がいいとか、こういうシーンでよく使うかっていうのが、どんどんデータベースが蓄積されていきますので、
はい、
それに合わせて提案が変わってくるんですよね。
うん、なるほど。
そうすると自分にとってすごいフィットするサービスなので、心地よくなって、だから継続率が上がって、ストックビジネスになっていく。
なるほど、
はい。こういうのがサブスクだっていう話をされたんですよ。
なんかイメージ的にその使えば使うほど、うん、そうなんていうんですか、ね、提供する側と自分との
も
うコネクションが強くなっていくイメージ、
はい、
そういうイメージですかね。
そうですね。
はい、
そうです、そうです。で、満足度も上がっていくと。
うん。
うん、なので、まあ、すごい本当に勉強になって、うん、これは、仕組み経営としても、そこでちょっとつながって、いいなと思ったのが、いいなと。
はい、
これは必要だなと思ったんですけども、
はい、
まあ、そもそも僕、ストックビジネス実践会に参加しているというのも、この仕組み化とか仕組み経営の重要な要素だと思ってるから、参加してるんですね。
は
い、で、まあ、仕組み経営というのは一度作って終わりではなくて、
はい、
お客さんの状態とか、そのビジネスの状態に合わせて変化していくとか、
はい、
こういうなんかストックビジネス的な継続課金のモデル、
はい、
っていうのも、まあ、必要だと思ってるんですけれども、
うん、
仕組み経営の中ではそういうですね、まあ、サブスク的な発想であるとか、継続課金のモデルっていうのは、はい、どういう位置づけになってるんでしょうかね。
はい。まず、なんか自分たちがやってることで言うと、
はい、
今の勝間さんのお話で言うと、多分コーチングがちょっと近いのかなと思ったんですよね。
コーチング。
コーチと、
うん、
仕組み経営のコーチとそのクライアントという関係性は、その今おっしゃったことにかなり近いのかなと。
あ、
要するに、クライアントの状態を管理するのがコーチの役割なので、
はい、うん、
まあ、そういう意味で、まあ、コーチングっていうのが近いのかなと思ったんですけど、
はい、
もう一個はその、仕組み化をしたいっていうお客様には、
うん、
まあ、ビジネスモデルの一つとして、その継続的な利益モデル、
うん、
まあ、それを作るための9つの方法っていうのは、ご紹介はしてる。
あ、9つの方法あるんですね。
はい。
はい。
はい、まあ、ちょっと全部、
まあ、そうですね、はい。全部じゃなくても何かこう主要なものをご紹介いただければ。
はい。
はい、
そうですね。うん、まあ、一つが会員制モデルっていうので、
はい。
まあ、実践会とかもそうですよね、要は。
そうですね。
一般的な実践会とか、はい、そういう会員制度ですね。
うん、
まあ、これ一番典型的なやつがあったりとか、
うん、
まあ、あとはさっきの水とかもそうだと思うんですけど、消費財ですよね。
消費財、はい。
これ昔からあるモデルで、
うん、
まあ、なんでしょう。ヒゲ剃りとかの消費財もそうです。
はい、買い場ですね。
そうですね、はい。
はい、
まあ、あとサプライズボックスモデル。っていうので、
うん、
これは定期購読すると、なんかプロが選んだ、例えばラーメンとかが毎月届くとか、まあ、要するに毎月その段ボールが届いて、はい、それを開けてみると、はい、開けてみないとわからないと、中身が、
うん。
なのでサプライズっていうことなんですけど、そういうモデルとか、
はい、
うん、あと定期メンテナンスモデルっていうのがあって、
はい、
まあ、これは多分一番わかりやすいのは、エレベーターのメンテナンスですかね、
うん、はい、必ずメンテナンスが必要な、
そうですね、
はい、定期的に、
はい、うん、これはかなり強力な継続課金モデルか
な、なるほど、
うん、なるほど、まあとそうですね、あと保険モデルっていうのがあって、
うん、
まあ、その最初にお金を払っておくと何ですか、何かあった時に対応してくれるみたいなモデル、
はい、あ、なるほど、
まあ パソコンの保証サービスとかもそうですし、
うん、
まあ、あと最近だとこうソーシャルメディア上でなんかこう悪いこと書かれたりする企業があるじゃないですか、
はいはい、
でそういうのが起こった時にちゃんとこう消してくれるサービスとか、なんかそういうのもあったり
あ、そういうのもある
はい、
なるほど、
しますよね。
そうですよね。だからそういう継続課金モデルをこう一個一個紐解いて見ていくと、
はい、
一方的に提供しているサービス、もしくは何か起こった時だけ発生するサービスっていうのが結構今まで、
はい、
主流だと 思うんですよね、
うん
うん、でそれがこのサブスクっていう発想で、それは状態管理だっていうことになると、
はい、うん、
よりお客さんの状態を見る、で、なんですか、ニーズを汲み取るとかっていうのは接点の部分がすごい大事になってくるんじゃないかなと、
うん、確かに、
うん、でも確かにそれやっていただいてもらうと、まあ、自分が受ける側だとすると、
うん、
すごいなんか満足度も上がるし、継続率も上がるんじゃないかなと思うので、
うん、
はい、まあ、仕組み経営にとってもこのサブスクに対する正確な理解ってすごい重要じゃないかなと思ったんですよね。
うん、そうですね、
うん、
しかもなんか最近だといろいろ IT 化されてくるので、その状態管理がしやすい、
は
い、
あ、そうですね、はい、
っていうのが多分相まってそういうことになってるんだと思うんですよね、
うんうん、そう、サブスクのサービスってほぼほぼこうクラウドサービスとか IT を使ったサービスが多いと思うんですけども、
はい、
はい、そういうお客さんの管理のしやすさ、システム的に管理のしやすさっていうのが重要な要素になっていると思いますよね。
そうですよ、確かに、うんうん、
はい、なのですごいなんかサブスクのサービスが今世に溢れていると思うんですけど、
はい
はい、サブスクイコール状態管理だっていう定義をすると、だいぶこう見方が変わってくると思うんですよね。これサブスクじゃないじゃんみたいな、
う
ん、
そうですね、うん、
ものがあるので、
逆にいろいろアイデアが出てくると思いますね。
そうですよね、自社のアイデアにもこう転化できるかなと思うので、
はい、
もう今後いろいろ見ていきたいなというふうに思います。
はい、はい、そうですね、はい、ぜひ、
はい、ということでですね、まあ、今日はですね、テーマは、今回サブスクということで、サブスクリプションは状態管理の仕組みであるということでお送りしました。
はい、
それではまた来週よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。